男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも、岩崎です。世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いいたします。週刊ドラマ語りのコーナーでございます。はい、家や学校でドラマの話をしていたのはいつのことやら。面白いドラマと会うのも見るのも、ああ大変というわけで、見てた人なら楽しく、見てない人は見たくなるテレビドラマおしゃべりです。
はい、
はい、久々に前工場を読んでみましたけれども、はい、まあ、最近ね、私はもうめっきり、もうなんていうんですか、5週か6週目ぐらい多分春ドラマがもう経ってきたので、絞られてきたんですよ、見てるドラマが。
はい、
まあ一番ハマってるのは当然夏空ですね。もう毎日やってるんで、もう見逃せないというか、
うん、
まあ、夏が東京に出てきて、今アニメーションのね、ところを就職 しようとしてるわけですよ、就職試験受けて、
うん、
見てます、池田さん、そこら辺
見てねえよ、だから
夏空見てくださいよ。多分朝空史上最高に面白いドラマかもしれないですよ。
へえ、
せっかくアニメっていうね切り口が来たのに、池田さん、
いやいや、まあそれは別にいいじゃないの
僕ね、夏空と、あとは伊田天と、
はい、
あとは不女子うっかり芸に告ると、うん、昨日何旅立ったと、まあそこら辺のね、うん、ドラマがすごくハマってるんですけれども、
うんう
ん、まあ先週ですかね、新しく、まあ、ドラマというか、
うん、
ドキュメンタリーというか、まあモキュメンタリーっていうね、あのジャンルに入るらしいんですけど、うん、新しい番組がフジテレビの火曜深夜に始まりまして、
うん、
それが、まあ、人間の証という番組でございまして、
うん、
これ、まあ映画監督のね、三浦大輔さん、最近だと少年とか、あとは、何者とかね、結構その人間の内面をえぐり取るような映画を撮られてる方で、もともとは演劇の作家さんで、ポッドドールだっけなっていう劇団で、すごく生々しい、その舞台上でセックスとかをあの描写するような作品とかを幅広くやってきた、奇才と呼ばれる映画監督です。映画監督であり、演出家、劇作家ですけれども、彼が、まあ、主体となってというか、番組を始めたんですよね。
うん、
で僕もその三浦さんの作品すごく好きなので、見てみたら、まあ、なんていうんですかね、これ面白くて、今までそのフェイクドキュメンタリーとかマキュメンタリーって、まあ、すぐに上がるのは山田孝之さんのね、
うん、
あのカンヌに行ったとか、北区赤羽とか、
うん、
そのおこだわり俺にくれよって松岡茉優さんとね、うん、ジェスター、シリーズ、松江哲明さんとか山下信弘監督とかが作ったシリーズが結構、まあ、最近ではね有名だし、
うん、
あと他にも、放送禁止かっていう長江さん、うん、監督がやってらっしゃったシリーズ、なんか田舎とかなんか町に行ってその、うん、ドキュメンタリーっぽく見せるんだけど、ですごく怖い話のように見せるんだけど、実は全部作られたものだったみたいなところが結構多かったりするんですけど、
うんうん、
今回結構なんか新しいというか、うん、僕はそんなに肯定的にも捉えてないんだけれども、新しい切り口だなと思ったのは、
うん、
このモキュメンタリー、まあ、前回だと、橋本まなみさんという女優さんであり、まあ、グラビアアイドルだった方ですけど、その方が、新しくストリッパーになるっていう宣言から始まるんですよね。
うんうん、
でストリッパーになるにっていう決断をするに至ったその心境の変化とか、その普段の彼女の活動、その女優活動とかモデル活動とかに、まあ、付き添っていって、いろんなところで、まあ、それが終わった後にインタビューして、本当にストリッパーになりたいんですかっていうことを結構厳しく三浦監督が問い詰めていく感じになってるんですけど、
うん、インタビュアーとして三浦さんがいるってことだね。
そうです、三浦さんがずっと付きっきりでドキュメンタリーとして撮ってらっしゃるんですけど、最後にそれを全部フェイクでしたってことをあえて明らかにするんですよ。
うん、それは視聴者に対してってこと、はい、それともこう、
そう、
あ、演者の側はまあ普通に終わっていくわけね、そっちでね。
そう、演者の方はまあもちろんだからずっと橋本まなみさんが演じてたんですよね、うんうん、そういうストリッパーになるっていうのもあのこれは三浦さんの方から出されたアイディア、橋本さんに合わせてあの何か心境の変化を描くならばストリッパーってどうですかっていうふうに三浦さんの方から橋本さんに提案したみたいなんですけど、
うん、
そこら辺の裏話を全部バラすんですよ。他のそのなんだろうあの山田孝之さんとかのやつだと、うん、あのその世界で終わるじゃないですか。その世界で、まあ、明らかに見てたらこれ作り物だなって分かる、
うん、
まあ、時折そこに真実的あのリアルなその表情とか出てきてそこも含めてバランスを楽しんだりするんですけど、うん、あの番組、山田孝之さんとかの場合はネタバラシしないじゃないですか、視聴者に向けて、うん、
直接はね、
これは全部作り物でしたって言わない。でもまあなんとなく注意書きとして、まあ、これはフィクションですみたいなことが最後のエンドロールに書かれているぐらいなのを、あえてこう全部あの、まあ、僕たち見てる側としては知ってるよってことなんだけど、うん、バラすっていうあの手段はなんか新しいなと思っちゃったんですよね、
うんうん、
なんかそれが、うん、最初に話した通り効果的な側面があるかっていうと難しいんだけど、
効果的っていうか、うん、どういう効果を岩崎さんは感じたの？
それがまあそこを描こうとしたのは、なんかその三浦さんの今までの作品、それこそ特に演劇作品において、すべてはフィクションなんだよっていう感じがするんですよ。
なるほど。
そのいくらそのなんだろうな、現実世界、普通にリアルに生きてる世界だとしても、うん、それは役割を演じているだけであって、うん、そこに、すべてがリアルというか、ノンフィクションであるっていうことは言えるのか、みたいなことを僕は彼の作品からは感じ取っていて。
うん、
だからこそ、舞台上で、まあ、完全に脚本も演出も全部作られたものなんだけど、その人間の生々しさみたいなものを、舞台上で見せるみたいなことを徹底的にやってきた監督だと思ってるので、うん、今回も多分、全部脚本もあって設定も多分脚本ないのかな、設定を、橋本さんとは共有されていて演出もある程度つけてっていう形にはなったんだけれども、そこからこれはフィクションだ、これは作られたものだって言うからこそのなんか真実味、
うん、
橋本さん自身の心境とか橋本さん自身のリアルな表情みたいなことが、
うん、
出るんじゃないかっていう試みだと思ったんですよね。
あ、じゃあその何、俺見てないんですけど、これは、うん、フェイクドキュメンタリーですっていう時に、その場にでも橋本さんはいないんでしょ？
はい、あ、いました、いました、いました。
いるのね。
お疲れ様ですみたいな。
あ、じゃあそうか、はい、そのままインタビューとかそのシーンの流れから、はい、
はい、
お疲れ様でした。みたいな、これ
どうですみたいな、ちょっと時間を置いて、はい、お疲れ様でしたみたいな感じで、
お芝居が終わってそのまま役者が普通に喋る、戻るみたいな、
そうそうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そうなんですよ。そこら辺、まあでかつそのまあ結構本当にねガチで三浦さんが詰めるんですよ。
うんうん、その本編中ではね、うん、はいはい、
そう本当に、まあちょっと調子乗ってませんかみたいな、あなただってダミツさんのなんかパクリみたいなところから始まってみたいな話を結構詰めていくんですよ、うんうん、多分そこら辺は事前にある程度は橋本さんに共有はされてるんだけど、僕たちはマジで橋本さんがそれに対して切れてるように見えるんですよね、うん、
ちなみに、FOD のページではですね、
はい、
まあおそらくそうなんでしょうけど、やり取りはすべて台本に基づくものです、すべてフェイクです、うん、ということが一応書かれてはいますね。
そうなんですよ。それをこうあえて出すっていう、でこれがまあだからドラマ語りのコーナーですけど、うん、僕はやっぱドキュメンタリーとしてというよりはドラマとして楽しんでいった。なんか難しいんですよね、ドキュメンタリーとドラマって分かれるものなのかしらみたいなところがちょっといろいろと考えてしまう作品でしたね。
うーん、まあでもなんか僕の好きな映画で、
はい、
冬の手毛って映画があって、
はいはいはいはい、
そのなんかね三角関係みたいなのがまあ中心になる話なんですよ。で映画なんだよね、映画なんで映画館で見てんだけど、うん、
はいはい、
そのまあ三人の男女女のやり取りなのかな、それ見てて、
うん、
もうおかしくて笑っちゃってさ、
うん、
もう映画館で笑うってなかなかないけど。声出して笑っちゃいまして、
うん、
もうまあ もちろん台本だとは思うんだよ。だけど、
うん、
なんかもうあまりにも男が滑稽だったりとかさ、女のそのなんか、うんうん、おそらくその何駆け引きのために言ってる言葉とかが、だから裏と表がすごく見えてくるみたいなのがあって、うん、
はいはいはい、
芝居とは思いつつもこう本当な感じをすごく受けちゃって、
うんうん、
だからまあもちろん何型をやるお芝居ってのも無論あるんで、
はい、
そういうことがいけないとは全然言わないですけど、でもやっぱその本当がどうだか一丁一見分かんなくなるような物語の方がやっぱこう迫力あるよなっていうふうに僕なんか思っちゃうんで、テレビドラマとかはさ割とこうそこら辺はこう安心して見れるじゃん、演じてますってこと
で
記号として入ってくるから、
お約束事として、
うん、だからフェイクドキュメンタリーって僕実はもう本当このラインで全部やってほしいぐらいに僕いつも思ってて、緊迫度が足りなさすぎんだよね、ドラマやってる人たちの、あまりにも。
なるほどね、
うん、だから、うんうんうん、そのもちろん切り替わるっていうことも込みだけど、なんかそういう、はい、やっぱこう人間の業とかそういうところを乗り越える姿とかが見たいんであって、あのセリフの説明のためにお前いるわけじゃねえだろってまあ思っちゃうから、それどこまで冷まれるかはやっぱあのスタッフもちゃんと作ってくれないとと思うと、もうフェイクドキュメンタリーぐらいやってくんないと見れないよっていうふうに俺はなんか思ったから、この作品のその作り方とかはまあ見てないけど録画俺してるんだけど、TVer でも見れるみたいなんですけど、
そうですよね、
うん、面白いかなと思うけど、まあね、ちょっと中身は分かんないけど、まあ、手法としてはね、うん、なんか面白そうだよね、
うんうん、もう新しいというか、まあ、かつて昔からある形ではありますけど、ちょっとまた、違う切り口のものが出てきたなと思います。
これがもうめちゃくちゃ下手なやつが水曜日のダウンタウンってこと、あのスポーツ選手がドッキリ仕掛けるみたいな
あれは悪意があるじゃないですか、選び方に。
なんかね、まあ、
スポーツ選手の中でも、
そういうことも世の中にはあるよね。あの、なんか、うん、あの、騙してやろうと思ってるけど、全然騙せてないみたいなのもあるじゃない。
松野明美が宇宙人だみたいなのは、ちょっとやりすぎでしょ。
でも普段もあると思うよ、うん、俺。日常生活でも、うんうん。この人は俺のために言ってくれてるんだろうな、みたいなのが結構もう嘘。
あ、それはありますね。
うん、だからそういうこととか、まで世の中としてなんか組んでくれるといいなと思ったりするから、うん、だんだんそうなってくるともうコントとかの方がなんかシンパシー感じるみたいなこともあるよね。03のコントの方がむしろなんかあるあるって思えるっていうか、
はい、なんかフェイクドキュメンタリーっていう手法だからこそ、うん、あの、まあ、本当すごいんですよ。前回の橋本まなみさんへの詰め具合がすごくて、多分それってできるのってドラマとしてこの脚本でやってくださいって言ってもリアリティがなくなるし、うんうんうん、普通にドキュメンタリーでやったらもうカメラ止めてくださいで終わってしまう話ではあったと思うので、
はいはい、
そのこのやり方だからこそ出てくるとこっていうのは間違いなくあるんだろうなっていうのは思いましたね。
そう
ね、
あ、そうか、だからモキュメンタリーっていう枠組みを逆に生かしてるということだよね、
うんうん、
なるほど、
使ってる、そこまで多分考えてると思うんですよね、うんうんうん、いうので、毎週火曜日、次回というか、まあ、すでに今の放送中はあれか、公開しちゃってるかもしれないですけど、今度ブルマさんがね、
はい、
2回目に
出演されてるんですよ。お笑いの人だよね、一応ね。
そうですね。でも、まあ、コントっていうかね、もともと、演じ分けがすごい上手い方だと思うので、うん、興味深いなと思っております。
はい。
はい。ということで、今回は、週刊ドラマ語り、人間の証という新しく始まったモキュメンタリー、フェイクドキュメンタリーを紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。